聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第6章27節から36節、新約聖書112ページです。ルカによる福音書第6章27節から36節。しかし聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。呪う者を祝福し、侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者には他の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り戻そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人によくしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じだけのものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛し、人によくしてやり、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が慈しみ深いように、あなた方も慈しみ深いものとなりなさい。一度聞いたら忘れない言葉です。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。この言葉に関わって、マタイの福音書の言葉でしたけれども、敵を愛し迫害する者のために祈れっていう言葉でしたけれども、忘れがたい思い出があります。私がまだ牧師になりたてのまだ20代の頃でしたけれども、ある高校生、男子高校生ですね、ちょっとやんちゃな子供で、頭も金髪になっているような子供でしたけれども、洗礼を受けたいというので、教会学校でずっと育ってきた子どもでしたけれども、洗礼を受けたいというので、個人伝道をしていました。個人伝道の中で、そういうプログラムがあるんですけれども、あなたは知ってる御言葉がありますかという、そういうところで、彼はどう答えるだろうかなと少し心配しながら聞いたんですけれども、その彼がもう即答したんです。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。イエス様ってマジすげえですよね先生ってそう言いました。もう忘れられない経験です。すごいっていう彼の言葉は、いかにも高校生らしい言葉ですけれども、改めて牧師として言い直せばこちらを圧倒するような、そういう主イエスの言葉だということでもあるでしょうし、もっと言うと人間の中には見つからないものであって、人間にはどうしても及びがたいその愛というものをシエスがおっしゃっておられるということで、そうしますと、そのもう少し言うと、その子がどういうところに感動しているかというと、敵意と憎しみが当たり前だと思っているような自分っていうものの目が覚めるっていうことでしょう。周りを見回していても、みんな敵意があり憎しみがあり、どこだってそんな言葉、友達の間だって語るかもしれない、あいつ気に入らねえって話をしているんでしょう。しかしそういう中で、敵を愛し迫害する者のために祈れって言った時に、自分がそんなふうなこと当たり前だ、憎しみなんて当たり前だと思っているような、そういう考えがどこかおかしいということに、気づきながら、イエス様ってすごいなとこう思うっていうことなんでしょう。私は思うのですけれども、日曜日に神の言葉の前、キリストの言葉に出るっていうのは、 我々が当然を疑うため、我々が当然だと思っていることを疑うため、そう言ってもよいのではないかと思うのです。世界が当然と思いながら、本当は当然でもないのに、でもみんながそう思うもんだから、それが当然になってしまって、いわば世界中で地滑りを起こしてしまうというような事柄があるのだと思うのです。ニュース一つで雰囲気が変わります。空気が変わります。どこかの国が侵略的行為をしたなどということになると、おいおい平和なんて言ってて大丈夫かっていう、そういう空気が一気にそれを支配するようになります。しかしそのことを当然だと信じ込んでしまって、そして人類の歴史の中で、我々の憲法だってそう語るわけですけれども、人類が大変な苦労をしながら獲得してきたこの人権であったり平和であったり、そういうことを我々はすぐに忘れてしまって、一気に地滑りを起こします。みんなそうだからって。主イエスはそうした我々の当然を疑うのです。本当って。ところでそこに向かっていけば一体何が起こるのか、子供でもわかる当然の帰結じゃないか。どうしてその当然の帰結を忘れるのだと、主イエスは我々に問うのです。公民権運動を指導しましたマルティン・ルーサー・キング牧師のことは皆さんもご存知でしょう。力による問題解決とは異なる道、それこそキリストの道を、このキング牧師は自ら歩みました。憎しみを憎しみで返さない道です。敵を愛そう、そういう道です。その中でこのマルティン・ルーサー・キング牧師が言うことはこういうのです。動乱に次ぐ動乱はこの憎しみによるのだ。世界の諸問題の解決の鍵はこの憎しみの克服にしかない。そう簡単に片付けられない発言です。いろいろなことを言うこと可能性があるかもしれない、言えるかもしれない。しかし問題の急所はここだっていうのは外れてはいないでしょう。なお続く悲しみが問いかけ、指し示しているのはこれしかない。憎しみを克服しよう。いや本当はそうなんです。しかし我々の当然はこのもっと大きな当然をどうやら踏み倒すところがある。それにもある理由もあると思いますけれども、踏み倒してしまうのには理由もあると思いますけれども、それは敵意とそれに基づく報復というものは我々にとって、まあ、どうしようもなく根強いことを知っているっていうところがあるからです。これは現実的にもうどうしようもなく我々につきまとうものだ。ですからキング牧師の言うようなことはどうやら理想論なんではないだろうかっていうような、そんな思いにもなる。大切かもしれないけど果たしてそう生きられるだろうか。報復の連鎖というような言葉は随分語られるようになりましたけれども、それが分かっていてもそこから抜け出せない。とっても正直な心の動きがあって、我々はやられたことに対してやり返さずには折れない思いがありますし、何か仕返しのようなことが少しでも成り立ったらざまあみろと心の中で正直に叫ぶ、その心の叫びがある。日課はエゼキエル書に入っておりまして、皆さんがエゼキエル書を読んでおられると思いますけれども、なかなか読むのつらいところですね。しかしそのエゼキエル書を読んでおりますと、ある意味では世界をそのまんま知らされるような気分になりますけれども、ざまみのが随分出てきます。ちょうど読んできたところではバビロンの破壊が近隣諸国に及ぶんですけれども、いっぺんに及ぶわけじゃなくてだんだんと滅んでいくわけですけど、先に滅んだところをまだ滅ぼされてないところがいい君だざまあみろって そう言ってる者たちも同じようにバビロンに滅ぼされてしまうっていう、まあそういうことが起こっていくわけなんです。例えばアンモンというところに住む人々、アンモン人たち、あるいはペリシテ人たち、あれエドムの人たち、この間祈祷会でこのエドムのずいぶん丁寧にやりましたけれども、けれども、まあ、言ってることはとても単純で、バビロンが仕返ししてくれた積年の恨みを払いそうにざまあみろって叫ぶわけです。しかしこれはエゼキエルが何で何遍も取り上げるかっていうと、このことちっちゃくないってことです。ざまみろなんて叫びはくだらない叫びで、どうでもいいことかって、そうじゃない。その感情が作り出す世界があるんだってエゼキエルは我々に言っている。リベンジっていう言葉がありますけれども、リベンジにはリベンジの熱がありますね。映画なんか見ていますと、それこそリベンジを果たして最後にヒーローが雄たけびを上げるみたいな、もうそういう映画古いでしょうか。でもそういう映画がまああるにはあるでしょう。そこにある種の熱があるんです。映画館にお金払ってでも見に行くような、そして何か興奮して出てくるような、そういう熱があるのは確かです。しかしその熱はまるで火事の熱です。つまり燃やしても燃やしても何も残らない熱。よく見てみるとそれはただ破壊や崩壊の熱である。ですから火事です。何かが焼け落ちていくようなところでカッカと熱い熱が出ている。しかしその熱を我々どこかで少し楽しむところがある。自分の立場が危ない、あの国が強くなった、誰かが強くなった、その時に少しでもそういう熱を感じたら、その熱をどこかで楽しむんです。しかしその熱はとても危険だ。聖書が言っているのはそのことです。エゼキエルのようにちょっと歴史をずっとたどりながらちょっと引いてみれば、結局全部滅ぶなんてなんと愚かな話かということです。ざまみろなんて言いながら結局自分たちもやられちゃってるじゃないかって。しかし我々はその中に自分が入り込んだ時に気づかないんです。あるいは入り込んで気づきつつも抜けられないっていうことになる。私はこういう話っていうのはエゼキエル書はもう今にも届く、祈祷会の時にもお話をしましたけれども、こういうざまあみろみたいな感情、単純で幼稚な感情が世界を動かすことってのはあると思うんです。例えば今ロシアの戦況がいろいろと報じられますけれども、みんなどこかで、まあ、反眼びいきというか、どこかでウクライナ、もちろんそれロシアが侵略的行為をしたということに対しての一つの価値判断がありますから、ダメだっていう判断がありますから、どこかでロシア側の形勢不利が伝えられると我々は心密かに喜ぶところがある。いや、心密かにじゃないかもしれない、ざまあみろって思いです。しかしその思いが世論を形成し、世論というのは本当に案外我々の単純で幼稚な感情によって形成されるもんです。しかも政治家がそれを利用しますから、そうしますと我々がざまあみろなんて言っている思いっていうのは、ひょっとしたら世界中が火事になるかもしれない危険性を持っている。そのことを我々よく知らなくてはならない。敵意の問題、敵意を是認する問題、そういう問題です。昨年から私は東京聖書学院から一つの授業を持つようにということをお願いをされまして、まあ命令をされまして一つの授業を教えるようになっております。牧会学という授業です。金曜日に、本当は説教の準備をしたい日ですけれども、金曜日の午前にこの授業があるもので、少し一週間の予定を調整しながらこの授業に当たりますけれども、でおとといの授業で、稲見さんも出ておられる授業ですけれども、おとといの授業で牧師の日常会話っていう問題を扱いました。教えているのはスイスの一人の、まあ、有名な神学者が書いている、 まあ牧会ということに対してはもう古典と言ってもいいぐらい、これを通り抜けては牧会ということは学べないでしょっていうぐらい有名な本がありまして、その本は一生懸命一緒に読もうというそういう授業を進めていますけれども、その中でそのスイスの神学者が言うのです。牧師は日常会話においても御言葉を、福音を語るべきだし語れるはずだと、そういうのです。しかもそれは説教とは異なって、まあ、説教臭くなく、こうした面白いことを言うんで、喫茶店にいる時だってそうだ、道歩いていたってそう、散歩していたってそう、相手のお家訪ねたってそう、お茶飲みながら話してたって福音を話すことはできるはずだと、そう言います。いや、むしろそうあれというのです。誠実にフランクに日常の諸問題の中、日常の会話の中で出てくるのは我々の正直な心です。それは憎しみかもしれないし敵意かもしれないし、そういう話をお茶飲み話の時に出てくるでしょう。しかしそこで我々は福音を語るんだと言うんです。しかもそんなのダメって言わないで、そこで福音を語ることは許されるというんです。それなぜか、この神学者は言います。主がこの世を愛されたからだって言います。主がこの世を愛された、この世に生ずるすべてのことを主はご存知で、その上でこの世を愛されたんだから、そんな話をしてしまう、そんな話が生まれてしまう人間というものを神様は丸ごと愛されているんだ、そこにも恵みが届いているはずだから、我々はそこで恵みを改めて語るんだと、そういうのです。しかしそれを語りながら、この神学者は一つの危険性についても指摘をするのです。それは日常会話の危険です。何かっていうと、ちょっと一箇所を開けてみたいと思うんですけれども、エフェソの信徒への手紙第4章の29節です。エフェソの信徒への手紙第4章の29節、350ページです。29節3行目のところですが、上の段、悪い言葉を一切口にしてはなりません。口にするなら聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるために必要な良い言葉を語りなさい。我々は片方で悪い言葉をきちんと判別しなくちゃいけないっていう、悪い言葉と良い言葉っていうのはやっぱり対立的にあるものだ。しかもこのエフェソの教会でこれが語られているのは日常会話、信徒の日常会話の問題。その中でその後読むと、神の聖霊を悲しませることが起きたんだ。教会には聖霊がおられる。しかしその聖霊が悲しむほかない言葉、悪い言葉がお互いの間で交わされていく。日常会話の一つの問題です。で、悪い言葉って一体何かっていうと、これは相手の悪口でしょう。敵意やあざけりの言葉、それをにじませる言葉です。で、この言葉は元来の意味は、これは皆さんでもこの印象付きの聖書をご覧の方は下の段のところ A というところに直訳、悪い言葉の直訳が載っていて、腐った言葉、腐ったって出てきます。私は一遍公約してみた方がいいんじゃないかなと思う。腐った言葉、悪い言葉って腐った言葉なんです。冷蔵庫の中で皆さんが腐ったものを見つけるとどうなさいますか。大慌てで、おっといけない、これはこれ以上置いといたら大変なことになってしまうから、だからもっと匂いが出るかもしれない、もっと始末が厄介なことになるかもしれないからって、ゴミの日の前に必ず捨てよう。そしてゴミの日やってきたら、もういそいそとそれを捨てるに違いない。悪い食べ物ならばそうです。しかし我々は悪い言葉を果たしてそうするだろうか。これは悪い言葉だなとどっかで気づきながら、でも悪い言葉にもある種の味わいがあるぞ、ある種の熱があるぞ、人の悪口ほど楽しいものはないなんて 人間の書かれてないわけじゃない。そういうところで我々は腐った言葉であるにもかかわらず、それをどうも抱えてしまうところがある。捨てられないのです。どうしても根強い言葉として我々の中に残ってしまう言葉。どういうところにそういう言葉が生まれてくるかというと、その、まあ、捨てられない誰かに対しての悪口を言うような、悪口のネタにするような誰かに対してのその思いって、敵意と言ってもいいかもしれませんけれども、その根強さはどこかで、まあ、愛が返ってこなかったこと、そういうものが作っていることでしょう。せっかくこうしてあげたのにそれが返ってこなかった。我々は愛というものを行き交うものだというふうに見立てているところがある。主イエスはここで何度もそのことをお語りになる。このルカの福音書に戻りますけれども、何度もそのことを語っておられる。愛とは行き交うものである。愛とは与え返されることなんだ。主イエスはおっしゃる通りで、よく見てみると我々は何か与え返されるものをどこかで愛と呼び続けているところがある。いやいや、そんなことはない。愛とは注ぐものだ。私はそのことを知っているとおっしゃるかもしれない。我々やっぱり注ぐ愛の話は好きです。感動するからです。ですから何かとっても、まあ、形勢不利な人が愛されたなんて話は大好きって、そういう話我々は知らないわけじゃない。けども考えてみていただきたいんですけれども、愛を注がれた方がその愛をありがたく受け止めているときにはまあ美しい話になるでしょうけれども、その愛が返ってこなかったって判断されたときに、注いだ愛が裏切られたとそう判断されたときに、たちまちその愛は消えるのです。うっかりすると憎しみの話に発展しかねません。テレビなんか見ていましても、テレビで感動を売り物にすることがあります。こんなに素敵な話があるんだ。でも素敵な話、その話の次の場面で愛に応えるはずの人間が全くその愛に裏切れのことをしたらどうなるでしょうか。今までの感情移入がひっくり返って愛だったものが憎しみにあっさり変わってしまうなんてこと、これは我々の中にあると思います。我々は愛を知っているようで、愛を好んでいるようで、結局自分の感動のためにそれを消費しているんではないだろうか。我々が知っている愛っていうのは愛のようでありながらないわけじゃないけれども、しかしのっぺりとした薄っぺらい、すぐにでも破ける愛の話を愛と呼び続けてるんじゃないだろうか。主イエスは言われるのです。そんな話どこにでもある。罪人でもする、神を知らない人間でもする。結局我々がやってることは与え返されないと相手への不満になって、与え返されるか返されないかというところでそれが重ねられて、結局好きな人間と嫌いな人間ができてくる。愛というのは感情の問題だと思っている。それが我々の愛だ。しかしそれを愛と呼べるか。三度も重ねてお問いになる。そこにどんな恵みがあるんだい。主イエスはどうやらここで愛というものを恵みっていうものでその真実性を判別することはできるとお考えのようです。3回もお問いになる。こんな話あるけど一体そのどこに恵みがあるんだ。愛は恵みと結ばれてこそ誠の愛と言い得るのだと主イエスはここで語り始めておられます。愛してくれる人を愛したからとってあなた方にどんな恵みがあるのか、そうお語りになるわけです。恵みってのは与えなく与えられるものです。考えたらいいのは、 物乞いが旦那様お恵みを、もうこんな話はもう今はないかもしれませんけれども、しかし考えてみてください。物乞いが旦那様お恵みをって言っている、そこで何か行き交うかもしれません。恵みが与えられるかもしれません。しかしそれは物乞いが大好きだから与えたなんて話じゃないでしょう。好き嫌いを別に、そこに存在する苦しみに対して善を行うのは自分の責任だ、そう感じるところでやってくるものが恵みなんです。そこに動き出すものが恵みなんです。愛というのは好き嫌いを別にして、そこにいる人に対しての責任を果たすことでしょう。そうしますと、すぐにお分かりになるのは、愛とは我々は感情だと思っているんですけれども、実はそうじゃない。愛というのは意志なんだ。愛というのはその志なんだ。志に生きることだ。理屈としてはその通りです。主イエスの言うことは理屈は通っている。恵みで判別すればいい。その通り。恵みを施すのはあなたの責任だ。愛とはそれなんだ。その通りなんです。しかし問題はその先です。その志にすら我々はつまずくってことです。分かっているんです。責任を果たさねばならないこと。けれどもそうする志が弱いんです。誰かと生きざるを得ないとき、その志を抱えながらもそう生きられないとき、我々はひょっとしたらね、本当に悩み果てて、メンタルを壊すかもしれない、体調を壊すかもしれない。そこに向き合うと、自分の中にもうそこにさえいなければこんな思いしなくて済むのにと思うような自分の中に醜い思いがあることに気づくのです。自分の心の中に去来する言葉に本当に嫌気がさしてしまうのです。それが一つの我々の偽らざる現実ではないでしょうか。しかしその時に我々は御言葉をさらに新しく深く読むことになる。35節にこう書いてあります。しかしあなた方は敵を愛し人によくしてやり、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き者方の異なる意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深い。恩を知らない者、悪人、我々が自分の心の中にある人と向き合った時にそこに生まれてくる、それまでは上手に隠してるかもしれないけれども、人と向き合った時にそこに生まれてくる心、それを知らされた時にここに出てくる恩を知らない者、悪人っていうのはあの人のことですよって言えなくなっちゃうんです。神様恩を知らないあの人ですよねって、そうあの人恩知らないんですよ、何とかしてくださいって言ってるうちは、我々本当の意味でここ御言葉を読んだことにはならない。恩を知らない者は私です、悪人は私なんです。人と向き合うとき、それは嫌というほど知らされる。で、そこで初めて聖書が読める。そしてこう書いてある35節最後。恩を知らない者にも悪人にも情け深い。そうなんです。恩を知らない悪人である私に対して、神様は情け深くいてくださること。 それを知るのはそこだ。しかもこの言葉は重ねられていて、あなた方の父が慈しみ深いようにっていうふうに言われますけれども、この場合の慈しみ深いっていうのは相手の苦しみを理解する、同情するっていう意味合いの言葉です。そうなんです。人と向き合って苦しいよね、知ってるよ、あなたそこにいていいよ。この情け深いってのは優しいって訳してもいい言葉。神様は優しく、我らがカッカ来て、我らが自分の言葉にへきへきして、そこにいるときに、神様は我々に居場所を取り去らない。そこにいればいい。敵の前で複雑な、敵とおぼしき人の前で複雑な嫌な心を抱えたまま、心病むほどの敵意の苦しみのうちに佇んでしまう。その時に、あなたの悲しみは私は知っている。あなたの苦しみは私は知っている。私は礼拝ってのはそういう場だと思うんです。本当に1週間生きればどうしようもない自分自身の中に去来する言葉に嫌気がさしてしまう。その時に神様は場所を備えてくださる。あなたの心を知ってる。そう言って我々を前に佇むことが許されるように神様迎え入れていってくださる。そこで私の愛の光の中に佇めばいいのだと、そうおっしゃってくださるのです。いや、そこでしか我々の愛は育たない。敵がいなくなるわけじゃない、憎しみがなくなるわけじゃない。しかし神の愛の光の中に佇むことは我々に許される。おまけに神様は、イッシュエスはたくさんの報いが約束されているって言うんです。たくさんの報いがある、そう生きる方はたくさんの報いがあるんだというおっしゃるんで、この言葉に信頼したい。で、ここで言うのは、だから当てにせず貸せって、これも面白いですね。これも、これ私聖書教会の販売促進の人じゃないんですけれども、これ脚注がついてるんですよ。非常に面白いですね。この当てにせずっていうところもちゃんと注釈がついていて、絶望しないでって書いてあるんです。絶望しないで貸しなさい。この心もよくわかる。主イエスがおっしゃった、なんと我々が絶望しやすいことかってことです。貸しても貸しても一向に相手からは返ってこないじゃないですか。愛の貸しばっかりで、あの人あんなに借りちゃって少しも返さないんですよって、そこで我々絶望し始めるんです。そのことを知っている。でもそうしながらでも望みを失わないで、絶望しないで、そして相手に貸しながら生きなさい。そうすると意図高き者の方の異なると、そう言われる。この意図高き方っていうのはルカにある福音書では皆さん思い起こされる方もいらっしゃるでしょう。天軍参観のところに出てくる言葉です。あのクリスマスの時に読む、意図高きところは神に栄光あれ、地には御心にかなう人々に平和があれ、あの言葉ですよ。同じ言葉が使われていて、つまり我々がそのように生きようとしたときに、我々は天の世界を生き始めるんです。天の栄光の世界をこの地で生き始めるんです。それは平和だって言うんです。神の照らしの中に生きている姿は平和でしかない。これは変な言い方だけど宇宙の常識なんです。でも我々は地球の常識にこだわるんです。地面に這いつくばってお互いに、憎しみはどうしても乗り越えられない、そう言って憎しみに捉えられてしまう。そこにシエスは天からの栄光の世界を持ち込まれたんです。意図高きところからの栄光の世界を持ち込まれた。その時に平和に生きようとおっしゃったんです。あなた方の事情にとらわれないで、あなた方の常識にとらわれないで、さあ生きよう。別の物語があるんだ、天の物語があるんだ。
許す物語がある。許しによって作られる物語がある。主イエスはそう生きられた。その主イエスに捕まえられて我々もここにあるんです。我々の苦しみも主イエスから来ている。我々の望みも主イエスから来ている。この主イエスの言葉の前にとどまりたいと思う。主イエスの光の照らしの中に我々の敵意を、我々の憎しみを置き続けたいと思う。そう心を定めたいと思うのです。祈りをいたします。どうにもならない敵意があり憎しみがあり、生きているうちにはなくならないかもしれません。しかしここに来なさいと諦めずに呼び続けてくださる主の前に場所を得ています。幸いを感謝をいたします。どうぞ照らしてください。あなたの光でどうぞ戦わせてください。我々の憎しみや敵意とどうか結んでください。私たちを主の御名によって祈ります。アーメン。